博士辞めるんだ。あなたのせいで街がパニックになってる。くそ、こうなったらこれで勝負だ。ホラボド。
はい、始まりましたホラボド。このラジオはうろ覚えでしか語れない3人が好きって気持ちだけでボードゲームとホラー映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
ちぱみです。
くみです。
イエーイ。というわけで始まりました。
ちょっと待ってください。
はい、
ちょっと待ってください。こんなんでしたっけ始まり方。
というわけで始まりました
第41夜。置いときましょう。
いやもう第41夜ですかね、はい、
多分疲れて帰ってくると思う。
なるほど、待ってましょうか。
はい、はい、というわけで
待った
このままね、はい、このまま最後までいったらね、おそらくですけど私もう一生喋れないぐらい声が潰れるところなんで。
そうですよね、
はい、よかったです、気づいていただいて。
あ、もしかして促したんですか。
はい、
自分で気づくように。
はい、そうですね。
ひどいですね。
大人ですからね。
いやー言ってですね、
私も突っ込まない方がよかったか。
いいよ、
ボケる方もね、
はい、
ね、恥ずかしさを惜しんでやってるわけですから。
はい、
それをですね、そんな無限にですね、はい、流すっていうのは本当に関西だったらこれ叩かれてますよ。
待ってください。
はい、何ですか。
もみさんのためを思って流したわけですよ。
どういうことですか。
もみさんが気づいて、自分で気づいて、自分で直す、それがもみさんの成長へとつながっていく。
自分の願いですね。
思いませんか。
思いません。よろしくお願いします。
お願いします。
というわけで、
はい、
はい、今回もね始まりました、はい、ホラボド第41夜というわけなんですが、
はい、
はい、もうお気づきの方、ね、はい、いらっしゃると思いますか。
そうですね、
はい、実はですね、カオリンさんが、
はい、はい、
実は残念なことにね、
はい、
ニュースにも載ってましたね。
そうですね、
はい、あの交通事故によってですね。
え、元気でもね。
もう本当に残念ですよ。
失礼半端ないわ。
両手両足。
おいこら。あの急性腸炎。
急性腸炎なんですか。
そうですね、かおりさんも急性なんたらってやつに取り
付けたから、ね、そういうの第1夜でもなってましたね。
そうですね。
あれー大丈夫かな。というわけで、
はい、
はい、今回はですね、かおりさんが不在ということで、
はい、
はい、代わりといっちゃなんですが、
はい、
特別にですね、
はい、
はい、以前にも登場していただきました、
はい、
はい、我らが身内、はい、グミさんに、そうです、我らが身内、
身内、はい、
グミさんに登場いただきまして、
はい、
はい、では自己紹介をね、もう一度お願いします。
お願いします。
はい、グミです。20代、独身です。ド元気ナースです。よろしくお願いします。
合コン何これ。
あれ、違いましたっけ。
ムカつくわー。何アピってんの、ムカつくわー。
あれ、違ったっけ。
ちょっとグミさん、こういったね、はい、言ってもこれ、全世界に発信してますから。
まさかの世界に。
そうですよ。そんなものにね、そんな自分のそんな合コンアピール。
いや、
ね、まあ、ひどい。
いや、これを通してね、カオリンさんにファンがついたという話を聞いたので、はい、
やっぱり、ちょっと待って、カオリンさんがそれを利用したかのような
言い方。あれ、何か間違ってましたかね。
カオリンさんがね、餌を撒いている途中なんですよ。
はい、
えぐいわー、もう。
もう、仕事中です。
出た、この20代後半のえぐくなってくる女子。いやいやわ
そういう番組じゃなかったっ
け。いやでもね、ムカつくわ、腹立つわ。ちょっと待ってください、リスナーが今切るところなんでやめてください。
失礼しました。
はい、
はい、失礼しました。
ちゃんと聞いていただきたいんで、
はい、
まあまあナースっていうのは本当ですけどね。
はい、はい、まあまあ、嘘言ったらいないですよね。
確かにないですね。
はい、
はい、じゃあ気になったどの方は、はい、ぜひ、
はい、
ダイレクトメッセージを、
ね、ハッシュタグホラボドまで。
はい、
こだいな。
はい、というわけで、はい、はい、じゃあどんどんいきますよ。
はい、
はい、では早速ですけど、はい、最近どうですか。
最近ですか。
はい、何かありました。
あ、じゃあグミさんから何か。
お、
まあ、最近といったら本当に最近なんですが、
うんうん、
はい、
ね、まあ、まさにもみてボドゲ会が週末にありまして、
うん、はい、
ありましたね。
はい、
ありましたね、
先週末。
はい、先週末、 初めてですね、その2日間耐久の2日間丸ごと参加できまして、
うん、はい、止まっていき上がりましたから、
はい、そうですね、
ナースは止まっていきましたからね。
まあ夜勤でね慣れておりますから、
うん、はいはい、はい、リアルだな、
うん、で初めて優勝もできて、うん、というちょっと体験をさせてもらいました。
うーわー、
イエーイ、イエーイじゃねえよ。いやいや、チュパミさんは別の卓だったんで気づいてないかもしれないですけど、はい、もうひどいヒールプレイでしたよ。
え、
もうまさにヒールでしたよ。
あれですよね、あのデウスを、
そうです、デウスもやりましたしね、ブリュージュもやりましたしね、はい、あとマングロービアですか、
はい、楽しかったですね、
いろいろとおもげ好きなんですよね、グミさんね、
はい、本当に好きですね、
でね、もうひどいですよ、はい、悪態に次ぐ悪態。
いやもうあのね、グミさんはね、もうつぶやき時のルーティーンなんでね、
ずっと独り言言ってるし、
そうですね、
なんか気がついたらね、私たちの悪口言ってるんですよ。ひどい、私がここに置くって思ってるのに、最低、絶対ない、私がひどい、分かってたくせにひどいってずっと言い続けて、最後に、あ、勝ったって言うんですよ。
そうなんですね。それ全部ね、
必ず、あ、勝ったっていう。
それはあの、グミさんの多分ね、策略だと思うんですよ。
そんなことない、そんなことないです。
あと、モミさんはいらっしゃらなかったですけど、
は
あ、あの、お昼ご飯に行く際も、
はいはい、
ずっとデウスの、デウスのモミさんの悪口、
う
ん、
デウスじゃねえよ。
デウスですね。
はい、
デウスですよ。
はいはい、言ってますよ。ます急にビックリマンの話にな
っちゃう。違います、感動だけです。
はい、スーパーズですね。
はい。なんで言ってんの、発音がね、ちょっとね。うん、はい。
でで
デウスのそのモミさんにはめられたっていうことをずーっとお昼ご飯の車内の中でね言ってて、
車内、
はい、
ああ車の中で、
ね、いやいやいやいやいやいや、あれはいや、あの手を間違えたなっていう反省をしていた中で、いやでもあそこでちょっとねモミさんがそこに置かなきゃちょっとあの手ができたんだけどな、
いやだねーこんなナース、いやだねー、これあれですよ、仕事中もそうなんですよ、きっと、
あ点滴間違えた、でも私のせいじゃない、他の人が入れようと思ってたやつ、
死ぬわ。
出ました出ました、ナースツッコミ、死ぬわ、重みが違いますよ、
そうですね、ずっときましたね、
殺すぞとか、あのね、かおりんさんがよく言うね、
はい、
あのてめえとかね、はい、殺すぞみたいなんじゃないですよ、はい、死ぬわですからね、
ガチガチ
ガチガチガチガ
チガチガチ
ガ
チガチガチガチガチガチガ
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 チガチガチガチガチガチガチガチガチガ、
なるほど、
捨てがたいですね、どっちも、
おお、なるほど、
かなり楽しかったですね、
いやマングロビアは楽しかったですね、あれやばかったですね、
あれやばかったですね、
ルールをね、あのインストした時は、まあ、結構普通かなって思ったら、
はい、
遊んでみたらもう超絶楽しくて、あっという間、
ボードの上にテントがいっぱい立ってた、
うん、ボードの上にテントがいっぱい立ってた、結構他にもあるぜそれ。テント張るっつったらあるよ、
塔を立ててく、
塔つってもあるぜ、
そう
朝とかいろいろあるぜ、もっと的確に言わないとダメですからね、まあ、まあマングロービア今度ね、
はい、
復習しましょう、
あぜひ、
はい、今マングロービアのね日本の中でもですね、
はい、
今ほとんどもう手に入らないですから、最近出たばっかなんですけど、もう一瞬で吐きましたね、まあなんでちょっとね、今はまだまだ他の方、今ねこのリスナーの中でちょっと気になるなと思っても今買えないんで、買えるようになってきたらちょっとまた特集組みましょう、
はい
はい、というわけで、あ、ちばみさんは特になかったですか最近、
え、特にですか、
はい、
じゃあモミテーボードゲーム会は先ほどおっしゃってたので、
はいはい
はい、そうですね、最近そうなんですよ、
はい、また楽しいですね、はい、
昨日カニを食べまして、
カニ、
はい、あのグミさんがいけなかった、
何とカニがかぶっているカニってなりましたけど、はい、はい、何ですか、
そうですね、
うん、あのカニか、
そうです、
冬だもんね、うん、
でまあ、あの何人か誘われてて、それで LINE のグループを作ってたんですね、
うんうん、
であの用事があって、まあ、半分以上の方がちょっと行けなかったカニ会なんですけども、
カニ会、
はい、
カニ会、
カニ会、KK、KK ですね、
うん、それがねもうちょっとね傷を残したのかわからないんですけど、
は
あ、あのカニを食べてる写真を送っても、
うん、
皆さんの反応が全然ない、う
ん、あ、写真を ね、
そうですね、
あの SNS で広げたけど、
はい、
特に反応がなかった
そうですね、
一人ずつの送られてました、うん、見ました、
それぞれのカニ、ね、
見たんですね、
はいはいはい、返事してない
ねえ、うっとうしいですもん ね、 あんなでっかいカニ食ってる写真を送られたって何も嬉しくない
いや美味しかった、美味しかった
ですか、
はい、カニを
リア充ですね、 いやー楽しみですね。
はい、
しゃぶり尽くしました。
はい、あのすぐるさんありがとうございました。
誰にせん実名じゃねえか。ハンドルネームでも何でもない。あ、後ろの人ね。
はい、
あのツイッターネームで言うと後ろの人ね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。
後ろの人ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。送ってくださったんですよね。
はい、
あのホラボドのファンの方が、
はい、
はい、わざわざ北海道にね遊びに行った折にですね、
はい、
はい、カニを送ってくださいまして、
う
ん、それがね、いや超美味しかったっていうね。
羨ましい。
そうい う話でしょ。
そうです、
うん、はい
はい
はい、まあそんなね、
はい、
まあ自己満足は、
はい、
はい、ここまでにして
自己満足振ったのに、
はい、いや私からちゃんと大事な話がありますから。
あ、何ですか。
はい、まあもうね言ってね、やっぱりゲームマーケット大阪が近いんでいろんなニュースがあります。
ほう、
まあいろんなニュースがあるんですけど、うん、まあそういったニュースはコタトークさん、はい、コタトークさんがですね、うん、基本的に拾ってくれてるので、
うん、
まああまりそこはまあ一つ一つは触れずに、私の中でまあ大きなニュースなんですけど、まず一つ目、
はい
はい、はい、モテゲー男子更衣室の野崎にさんが彼女と別れました。
ね、
お疲れ様です。お疲れ様でした。
あの長年付き合ってらっしゃったっていう噂
らしいですよ。
ね、
あのモテゲー男子更衣室ね、ポッドキャストの中でも結構ね、はい、いろいろ話してましたけど、言って実は結構付き合ってたみたいで、そんな影見せなかったのに。
そうですね。
うん、あれなんですよ、あのモテゲー男子更衣室のあのオープニングのねタイトルコールあるじゃないですか。
はい。
あれね、彼女だったらしいです。
あれ、あの可愛らしい。
そう、モテゲー男子更衣室。あれ、ふみさんあれ。
いや、
もしかしてモテゲー男子更衣室聞いてないんじゃないですか。
すみません。
はい、最低。最低です。
いや、そんなナチュラ
ルね。あんだけマングロービアがなんだ、マングロービアがなんだ言うてますね。
いや、怖い言うた。
なんでなんすか、モテゲー男子更衣室聞いてないんですか。
はい、
いや、もう聞いてください、もう。ああ、もうなんだったら野崎さんのね、はい、まあ、開いたんで。
なるほど。
そこにね、入り込んでいきましょう。
なるほど。
野田国さん、ナースはどうですか。
これから聞きます。
はい。まあまあそんなね、ちょっとショックでかいんですけど、はい、私野田国さんのこと大好きなんで、
うん、
いやもう野田国さんをね振るっていう女子、もう本当ここに呼んできて一発どついてやらないかな。
マジっすか。マジっすか。そんなに。
いや今
いろいろありますよ、いろいろ。
え？
いろいろあるんでしょうよ。
いろいろあるんですかね。
はい。
まあいろいろあると思いますよ。
はい、
恋愛ってね、男も女もね、どっちも悪いんですよ。なんか言うじゃないですか。
はい、
あの人が何々したからとかね、うん、浮気されたのだからあの人が悪いのとか言うじゃないですか。ね、浮気させたお前も悪いし、男も悪いぞと、はい。恋愛においてどっちが悪いってことは一個もないんですよ。
お、大人ですね。
大人も何も、そういうもんでしょう。もう言っても30過ぎてるから分かってますよ。
わ
ー。いやいやいやいや、そりゃそうでしょう。まあ、というわけでね、野崎さん。はいはい、また頑張っていきましょう。
はい、
はい、女の子紹介します。
おお。
はい、では次の、はい、はい、トピックスに。
トピックス。
今の最も大きかった。そうですよ。今最も大きかったですから。はい、まあ、次の話入っていきますが、
はい、
はい、こちらはね、あのコタトークさんの方でも言ってたんですけれども、
はい、
実はですね、ねお二人大好物、そしてご存知ですよね、こちらのゲーム。
カタン。
はい、カタンの開拓者たち、はい、これがですね、なんと。映画化が決定しました。はい、そうです。
え、
ハリウッド映画化。
え、ハリウッド、ハリウッド。
あー、これね、実はですね、パーフェクトストームとかですね、はい、エアフォースワン、もう聞いたことありますよね。
わ、
はいはい、
かります、わかります。
はい、土曜洋画劇場なんかでもね、5万回は放送された。
そうですね、私もアクション映画大好きなんで。
そうですよね、ヒカルさん好きですからね。
はい。
そのね、あの、ゲイル・ガッツ、
はい、
という方がですね、はい、このカタンのね、
はい、
実は監督かな、はい、決まりまして。
ほう。
はい、もうこれ実は映画化するわけですよ。信じられますか。まあ、そもそもカタンの開拓者たちといえばね、
はいはい、
もう言ったらもう世界でももう最も有名かもしれない。下手すると、
うん、
もうそれぐらいもうねシェアとしてはもう広くもう今ねあるんですけど。
そうですね、皆さんカタン、うん、カタン言ってますもん。
そうそう、うん、それってのは伊達あずみさんぐらいじゃないですか。日頃からカタンカタン言ってるのはもう。
カタンカタン。
あと何ですか、死にかけのじいさんカタカタ言ってますけど。
カタンカタン。
いやこういう時こそ突っ込んできて。ナース突っ込み。死んでるよって。
死んでない。なるほど。
立ち会うのか。
はい。
はい、まあそんなそんな、はい、カタンなんですけど。
はい。
まあ。映画化というとね、はい、あのボードゲームの映画化といったらあれ思い出しません？
ん？何ですか？
ジュマンジ。
ジュマンジも。
ジュマンジ、え、ジュマンジ知らない？
ジュマンジ。
ジュマンジ。あ、ジュマンジ知らない？
ジュマンジ。
あら、
クミ
さん知らない。
はい。
説明しよう。ジュマンジとは。 どうぞ。
言わんのか
い。私もね、裏覚えないんですよね。
いや、ジュマンジ知らないのか。まあ、ジュマンジもボードゲームをメインとした、はい、まあ、映画なんですよ。実際にジュマンジっていうボードゲームを見つけてしまった少年少女が。
思い出してきました。
思い出しました？
はい。
はい。その、まあ、言ったら人生ゲームみたいな感じで、うん、まあ、ダイスを振って、で、まあ、進んでいくスゴロクのゲームなんですけど、その、ね、一個ずつに書かれたマスの出来事が実際に起こっちゃうと。
怖
っ。例えば、洪水が起こって、家がなくなるみたいな書いてあったら、はい、本当に現実的に洪水が起こったりするんですよ。
へ
っていうね、マジで知らないのぐみさん。ジュマンジこそもうめちゃくちゃ放送してるわよ。
そうです。ですね、日曜ロードショーとかめちゃめちゃやってます。
何回も見ましたね。あれね、怖いんですよ。私、あれ、ジュマンジ苦手なんですよ。なんか、ボードゲームっていう遊びに対して起こる出来事が怖い。はい、出来事が多いんですよね。ハンターに追いかけられるとか、なんか毒蜘蛛に噛まれるとか、いやー、でもまあ名作は名作ですよね。記憶に残ってるってことは。で、あとその続編もね、あるんですよ。ザ・スーラーっていう。知らないですか？
知らないです。
知らないです。
あ、知らないですか。まあ、ザ・スーラーはそんなに日本では話題にはならなかったですね。日本、そうですね、テレビの方でもあんまり放送されてなくて、まあ、それジュマンジの続編です。それはまあ宇宙を舞台にしたまたボードゲームの、はい、まあ映画ですね。
壮大になりましたね。
壮大な、はい、まあでもまあまあいまいちですけどね。
うん、
うん、まあそんなこんなの、
はい、
はい、ジュマンジはザ・スーラーのようにですね、
はい、
カタンも映画化ね、どうなるのか、
はい、うん、気になりますね。
カタンっていうこの世界舞台を映画化するのか、それともカタン自体を何かこうモチーフにした、ね、映画に発展するのか、
いやもうちょっとじゃあ私もこれを機にカタンをやります。
おお、やってなかったね。
実は
やってなかった。
実はカタンもカルカソーノもやったことないんですよ。
うわ
っ、
へ
え。あやあやあやあやあやあ
やあやあやあやあやあやあやあやあやあやあやあやあやあやあやあやあ
やあ
やあやあやあ
やあやあやあやあやあ、
はい、またやりましょう。
はい、やらせてください。
ね、そうですね、その頃、潜りって言われちゃうんでね。
まあ、もううっすら気づいてますけど、ね、皆さんうっすら気づいてます
から、ね。バレてる。
いいんです、いいんですよ。はい。はい、まあそんなこんなで。はい、ということでですね、まあ、次の話題というか、はい、まあもちろん話さなくてはいけないのは、大阪ゲームマーケット。ね。もう今週末ですよ。
おー。
うん、まあ私もみは参加させていただきますんよと、うん、
はい、
っていうのプラス、まあ予約ね、もちろん今回もいろいろ多数させていただきまして、
はい、
はい、まあ何を予約したのかなもみさんはっていうところをね、ちょっとご紹介させていただきたいなって思います。はい、
はい、
というわけで
もみさんの欲しいものリスト
欲しいものリスト、まあ今回はまあ言っても東京のね、はい、まあね、この前一緒に行きましたよね、かおりんさんとちぱみさんと、はい、
行きましたね。
あそこでも散々買ってますから、
はい、
な、今回はちょっと少なめです。はい、まず、うん、高間ヶ原のキーストーン、それからチキンダイスゲームズの、アートオブウォーザカードゲーム、あとゲームノアさんね、株券さんのゲームノアさんで、販売される、販布される、新設オロチの掟、そしてアヤス、そしてココナッツ、それから鍋の企画の、姫騎士の魂、それから犯人は踊るポーカー、あとライデマスター、うん、あと、予約してないんですけど、すぶたさんのね、アタックさんとすぶたさんが作ってる、知ったか映画研究家、それから、茶ゲ芸の果物集め、はい、あと、チューリップバブルの、まあ、このいくつか、買ってやろうかなと。はい、
お
ぉ、まあ、今回ちょっと少なめですけど。
少なめなんですね。
少なめですね。
はい。いつ、これで少ないのかって、いつ突っ込もうかとずっとちょっと聞いちゃってます。
あー、グミさん、やっぱカオリンさんと、まあ、まだまだ甘いな、グミさん。
甘いっすか、甘いっすか。
もうカオリンさんだったらもう今ね、はい、あれですよ、もう、でっかいおっぱい揺らしながらめっちゃ怒ってましたよ。いくつ言うんだよって。おい、いくつ言うんだよって。
いや、だって、
ブラブラブラブラブラブラブラ。
リスナーはみんな全然ちゃんと名前聞きたいのかなと思って、ちょっと。
まあまあ確かにね。
最後に突っ込むかと思っちゃう。
まあ他にも気になるゲームはたくさんあるんですよ、
はい、
カタログ見てももうそれこそもうこれもしあれもしみたいなのあるんですけど、
はい、
それはもうちょっと当日ね、買いに行って、
はい、
はい、買えるものを。
いやでも森さん一人じゃないですか今回。
確かに、
あのゲームマーケット、東京でやられたゲームマーケットの時は、
はい、
かおりんさんと私が使いっ走りとして使われて、
はい、
でやっと全部買えたんですよね。
ちょっとなんて言い方して
る。使いっ走りとして、
ね、使いっ走りっていうか、はい、あなたたち何も予約してないし何も買うものないから私の代わりに行ってくれたんでしょ。
え、
あそこにあれがあるから行ってこーい、あっちあるから行ってこーいみたいな。
はい。あの、もろ命令でしたよ。
そのつもりなかったなぁ。
なんと。
楽しそうに買ってたじゃないですか。
ああ、まあ楽しかったですけどね。
はい。いいでしょ、今回は私一人行ってきますけど。チュパミさんも行けばよかったのに。はい、
え？
チュパミさんも行けばよかったのに。
いや、もう私はね、ちょっといろいろやることがありまして
ね。いろいろやること。ねえ、どういうことや。
はい。
なんて、話は、
はい、
まあ、ちょっとね告知のところまでまあ置いといて、
はい、
ね、いつまでも言ってでも仕方ないんでね、はい、もうねもうグミさんも緊張してるようなんで、
はい、
早速今回の特集するボードゲームはこちら、はい、ということでお願いします。じゃあ枯山水、枯山水、枯れふふふ、枯山水、
枯山水、
枯山水、
へえ、なんか変なの入った。
はい、枯山水でございます。
はい。
はい、この枯山水、もうこれ、これ今語るべきかと、ね、逆に語らなくていいんじゃないかなって思うぐらい、もう、ホラー紹介いっちゃおうかなって思うぐらい、はい、そんな枯山水です。
まあ今はね、
どんな
だ。ちょっと有名ですから。
あー、グミさん分かってないようなんでね、
はい、分かってないっす、はい。
あ、でもちなみに遊びましたよね、グミさん。
はい、遊びました。
枯山水、
はい、
はい、どうでした？
あ、はい、楽しかったですね、
うん、
何よりあの置ける石があるんですけど、うん、その石がすごい本物そっくりに
できてますので。
あー、なるほど、
いいですよ、的確ですよ。
なのでなんか置いててよっしゃ、なんか綺麗に出来上がってきてるぜみたいなのが
嬉しかった。
はい、嬉しかったですね。
まあそんなね、今のところは全部カットするとして、は
い、なんで
言わせといて、
なんで。
はい、まあ、なぜこれをですね、うん、今回、まあ、紹介していいものかなと若干悩んだのは、
はい、
もうね、ほとんどのポッドキャストにおいても、
はいはい、
あと、まあ、ニュースなんかね、あとツイッターなんかでもですね、もう持ちきりなんですよ、話題が。
そうなんですね。
枯山水の話題で持ちきりで、はい、逆にそこに乗っかるのかっていうところで言うと、
はい、
まあ、なんかね、はばかれる部分はありますけど、でもまあ、ホラボドもね、
はい、
まあ、言って一発のね、うん、ボードゲーム紹介ポッドキャストですから、
うん、
はい、私たちの見解なんかもね、
はい、
ね、ちょっとお伝えしておこうかなと、
はい、
なんて思っておりますが、はい、というわけでこの枯山水、まあ、すでに皆さんご存知であります、はい、山田空太さん作の国産ボードゲームですね、
うん、
はい、空太さんっていうのは、有名なところだとポストマンレースなんかも作られていらっしゃる、まあ、日本の、まあ、同人というか、まあ、創作ゲームにあたるんですけど、
うん、
で、まあ、先ほども言ったように今このゲームがですね、はい、まあ、とてつもない大人気なんですね、うん、
へー、
うん、
で、もう手に入らないんですよね。
そうなんですよ、お店によってはですね、はい、もう抽選販売、
へー、
ね、この2月23日現在では抽選販売ですよ、
はい、
で、もう通販もダメとか、もう直接店頭に来てくださいってなってたりとかして、はい、もうなんかあれですよね、チパムさん、なんか、まるで妖怪メダルみたいな。
妖怪ウォッチですか？
妖怪ウォッチの妖怪メダル。
はい、
ね、そうですね、今ちょっと一緒のこと言おうと思いました。
あれ、ちょっと待ってくださいね。
チパミさん、チパミさん。
チパミさんどうしました？なんで喉ガラガラだったんですか？呪われました？
え、今ちょっと呪われましたね。
おあ、
この前
10万に関係ねえよ。10万に関係ねえよ。
はい。
はい。どうしました急に。
びっくりしましたね。
はい。はい、というわけで、もうな、もうダメ、あ、もうあれだな。
枯山水だけに。
違う、もう全然うまく言えない。枯山水の枯れを利用したね、今ね。
はい。
いや、すいません。普通にあれでしょ、はい、今、グミミさんの緊張が映ってるんです
よ。そうなんですよ。
なんでやねん。
失礼しました。
なんでやねん。何回目やねん。
いやー、
つまでたっても素人かよ。
そうですね、新鮮な気持ちで。
いやいや、いいこと、
いただきます。
いいように言うなもう、私が大変なんですからね、その。まあそんなことはさておきね。
はい、
まあこんだけのヒットを起こすっていうと、
はい、
まあ、まあ言ってもまあ日本だけでのまだ話ではありますけど、まあドミニオンとかね、セブンワンダーっていうのをね、思い出しますね。
は
い
は
い、
あ、
その時もやっぱね、もう話題が沸騰で、もう店頭から、まあ、軒並み消えたわけですよ、で早く輸入しろ早く輸入してくれってね、もうでまた輸入したらもう速攻で売り切れてたようなそんな日々があったわけですが、まあ、それにもう負けるとも劣らない、うん、っていうね、まあ、勢いで今大人気なんですけど。
そうですよね、今あの作り手の方がね、まあ、休日出勤してまでも枯山水を作り続けているっていう、う
ん、なんですよね、でもう発売してからもう5ヶ月ほど経つんですけど、
はい、
すでに700セット以上
へ
が出荷しております。
すごい。
すごい。
はい。で、販売元はですね、このニューゲームズ、ここに書いてますね。
はい。はい、
このロゴもちょっとですね、筆のタッチになって、ちょっとおしゃれ、
おしゃれですね。
なってるんですけど、このニューゲームズオーダーさんが、
はい、
出してるわけですが、もうそのニューゲームズオーダーさんとしても、もう会心の大ヒット作ですね。
ほう。
うん。なあ、いいですよね、このボックスアート。
そうですね。
このボックスアートの渋さがまた話題になったんですよ。
無双祖籍さんが。
あ、そうですね。あの、ボックスアートの方に描かれているのは、お、無双祖籍さん。おー、よくわかりましたね。ん？カンペ見た今。カンペ見たんかい。知ってんのかと思った。うん。ね、なんとも言えないけど。
私は千の利休も、無双祖籍さんもちょっと同じ意味いるんですけども。
同じ意味ある。まあそんなもんでしょうね。
おじいちゃん。
う
ん、
まあ、実際にこういった顔だったわけではないですからね。あくまでね。
そうなんですか？
いや、そらそうでしょ
う。あ、そういう顔なのかと思ってますか？
そんなすべての歴史的なね、その、はい、こんな精密なイラスト残ってるわけないじゃないですか。
ああ、まあそうですね。
でしょ？
はい。
うん、ちょっと考えてよ。
怒られた。
怒られた。
怒りますよ。もう、今回はカオリンさんが怒らない分、私が怒っていきますからね。はい。まあそんなね、キャッチなボックスアートなんですけど、
はい、
あの、ヤフーニュースってわかります？グミさん。
はい、ヤフーニュース。
はい。まあネットなんかでありますよね。
はい。
そのヤフーニュースをはじめ、まあ数あるニュースサイトでですね、軒並み取り上げられたわけですよ。はい、うん、この枯山水が。
お
ー。だから今、枯山水って、ググると、
はい、
ね、もう上から二つ目に、はい、このボードゲーム枯山水のニュース記事が出るんですよ。
へぇ
すごいですね。
うん、だって枯山水で出るんですよ。はい、枯山水ボードゲームで上から二つ目に出るんじゃなくて、枯山水って打ったら、もうボードゲームの枯山水が上から二番目に出るんですよ。
もうそれだけ。本当ですね。枯山水、もう、歴史を塗り替えましたね。
溜めた割には普通のこと言ったね。はい。
かおりさん助けて。
かおりさん。それはいいんだよ。
はい。
まあ、ニュースサイトの Wiz ニュースっていうね、まあ、一般のニュースサイトはあるんですけど、はい、別にそのボードゲームとかゲームを取り扱ってるとかではないんですけど、
はい、
そちらでですね、その枯山水の記事っていうのが、Facebook で、要はあの、シェアできるわけですよね。
はい、
そのニュース記事を。
は
い、ね。で、Wiz ニュースの枯山水の記事っていうのが Facebook で2万3000シェア。
おー。
あります？2万3000シェアですよ。2万3000人がシェアしたやつ。
すごいですね。
やってみたいみたいな。
もう見た人はもうそれ
以上なんだこれみたいな。
で、ツイッターだと4500ツイート。枯山水においてね。うん。っていう風になっててですね。
はい。
いやー、恐ろしいですね。
そうですね。
うん、ニュースサイトがまず恐ろしいですね。そんだけ見てるんやっていうね。影響力がでかいんですよ。うん。
一般のニュースサイトっていうのがすごいですね、やっぱり。
ね、そこで取り上げられちゃったわけですから。
ね、
まあそこら辺がね、なぜ、
ニッチなのに。
そうそうそう、ニッチなね、そんなコンテンツなのに。
そうですよね。
うん、まあそれがなぜ取り上げられたのかっていうところもね、ちょっと紐解いていきたいなと思うんですけど。
はい。
はい。
はい、まあそもそも、この枯山水というゲームはですね、はい。2013年の東京ドイツゲーム賞受賞作品なんですよ。東京ドイツボードゲーム賞ってね。
はい。
東京なのって。ドイツなのって。全く謎ですよね。
はい。
うん。まあ、そんなね、まあ、賞なんですけど、こちらの賞は、ニューゲームズオーダーさんと、テンデイズゲームズ、ね、田中間さんのね、テンデイズゲームズさんが共同して立ち上げた、実は創作ボードゲームのコンテストなんですね。うん、なので、まあ、東京ドイツゲームって言ってるんであれですけど、まあ、
はいはい、
要は創作ボード、日本の創作ボードゲームで、どれが優れているかっていうのを、まあ、選ぶコンテストなんですけど、
はい、
そこで見事ね、2013年に賞をね、受賞したのが、この枯山水なわけですよ。はい、ということは、これ、まあ、先ほど、まあ、販売して5ヶ月って言いましたけど、
はい、
5ヶ月経ってるっていうのは、その、去年、ニューゲームズオーダーさんが、まあ、リデザインしたもの、
はい。
リブートしたものですね。
はい、
っていう、この、今目の前にある、この、流通商品版っていうのが5ヶ月経ったわけですよ。
ああ、
うん。なので、本当は、その、山田空太さんが実際に作ったのはもっと前ですね。
あんま2013って言ってますもんね。
そうなんですよ。
はい。
で、まあ、その時は言って、でもそこまでそんななんかね、話題沸騰とか、うわなんだこれって、なんてエポックメイキングなんだとか、センセーショナルものが来たぞみたいな、なんかそういう驚き発見みたいなそこまでなかったんですね。
うん、そうなんですか？
まあまあ、それなりの話題はあったんですよ。その枯山水っていうゲームが、まあ東京ドイツゲーム賞を取ったっていうので、
うん、
まあ話題にはなったんですけど、
何が起きてこんなにすごいことになったんですか？
まあそれはまた後で言います
ね。ああ、は
い、急ぎすぎです。
食べますね。
気になっちゃった。
はい。まあ先ほども、はい、言いましたこの強烈なねボックスアート。
はい、
うん。まあ白と黒をね基調とした、
はい、
ねおしゃれなおしゃれというか、はい、情緒あふれる、このボックスアートなんですけど、ね、まあ、これがまず目を引くじゃないですか。
は
い、
そうですね。
要はこの絵を見るだけでちょっと。え、何これって思うわけですよ。
そうですね。
ボードゲームって基本カラフルな箱のイメージが多い中で。
そうですね。
みたいな。
ね、確かにそうですね。やっぱり異色ですよね、その中でもね。うん、このボックスアートっていうのは実は十数点、実は出されたものの中から選ばれたという。はい、
おー、
それだけいろいろ、はい、考えられた。まあ、ボツになったアートが一体どんなものだったのかわかんないんですけど、
はい、
まあ、それだけね、ちゃんと考えた。ものの中で選んでるので、まあ、やはりそれだけの評価を受けますよね。
そうですね。あの東京ボードゲームマーケットの中で、
うん、
あの香里さんと2人でちょっとブラブラ歩いてたんですよ。
はいはいはい、
散歩してた時に、
はい、
あの枯山水のブースを見つけて、
はい、
これは面白そうやと。
お
で、
ああそっかそっかそっか。ゲームマーケットでも確かにね、
そうなんですよ。
散歩されてましたね。
東京ドイツゲーム部、うん、勝負受賞って、
うん、ギリギリか確かに言いづらいからね。
いう、うん、のぼりが立ってて、
うんうん、
あ、これは何やろって思ってみたらチャンジーのパッケージが、
チャンジーのね、
はい、
この可愛いチャンジーの、
これは一体何やと。で、見たらあのボードにね、精巧な石が乗ってて、
ああ、そうですね。その時はもうそれも速攻履けましたからね。
はい。
いや、買っとけばよかったなって思ったんですけど、
はい、
まあ、言ってもですね、値段、
そうなんですよね。
値段がですね、
はい、
まあ8000円ほどするわけですよ。
はい。
で、その時はもうすでにその時に何いくらかな、3万か4万も私使っちゃってたんで、もうこれは無理だってなって、まあ、泣く泣く諦めましたけど、はい、まあまさかここまで話題になるとは思わなくて、で、私も毎日、
はい、
毎日ですね、
はい、
もう各ボードゲームショップのサイトをですね、ずっと開きっぱなしで、
ずっと開きっぱなしで、
ずっと開きっぱなし、
ああ、なんかライブのチケット取るときみたいな、
そう、ブログなんかも更新されたらもう即チェックして、
はい、
枯山水入ったかな、枯山水入ったかなって、
ストーカーや、
そうですよ。もう枯山水ストーカーですよ。
はい、
お
ー、枯山水
ストーカー。おーじゃないよ。
お
ー。
おー。
はい、じゃあ、くみさん。
はい。
これ、ずっとおーって言っとけば、なんか、まかり通るなって思ってるでしょ。
すいません、突っ込むとこですね。
もう、頼むで。
くみさん、優しいんですよ。
優しいですね。はい、優しいナースですね。
はい。
はい。まあ、そんなエロナースは置いといて。はい。はい。まあ、そんなね、ずっと張り付いてて、
はい、
やっと購入できたんです。
へ
え、もうそれも速攻でしたよ。もう私が購入ボタンポチって押して、
はい、
もう5分ぐらいしたらもうなかったですね。
リロードしたら
もう。早い。
はい、ってました。いやー、なんでそれぐらいまあね、もうみんなが同じ気持ちで狙ってたわけですね。
はい、うん、
で、話戻しますけど、
はい、
このボックスアートのアートデザインをね、
はい、
担当されたのが、まあ、ここにも書いてます、ママダユウスケさん。そのママダユウスケさんなんですけど、
はい、
実は知人です。
え？あ、そうなんですか？
はい。まあ、知人って言うとちょっとね、おこがましいとこなんですけど、
はい、
我らが館長さんが開催している調布の穴ですね。
はい、
ボードゲーム会。はい、調布で開催されてる調布の穴っていうね、
はい、
のみさん実はボードゲーム会があるんですけど、
はい、
そちらの方で、私、まあ、参加させてもらった時に、名刺交換させていただいたんですよ。
へー。
うん。そのママダさんがですね、実は、まあ、お二人もご存知の夏の宝物とか、はい、ティンダハン。っていう、また、ニューゲームズオーダーから出ているボードゲームのアートワークも手掛けられてるんですね。
へぇー。
でもそっちはもう全然やっぱ見た目が違うんです
よ。そうですね。
うん、タッチは全然違うんですけど、いや、ママダさんやっぱさすがだなと。実際にママダさんのね、そのサイトに見に行くと、もういろんな画風であって、幅広いな、やっぱできる人は違うなって思いますよね。
い
や、私もやっぱりデザインをね、あの仕事としてやっているんで、やっぱそういうのは尊敬しますね。はい、うん、ね、
オールマイティーな方ですね。
うん、素晴らしい。
夏の宝物とかってすごい可愛らしいタッチのね。
そうですね。うん、非常にまあなんでしょうね、
はい、
あの誰が見ても可愛いって言えるものなんですけど、まあそういった絵だけではなくてこういった絵でも勝負できる。そしてそれがちゃんとね、評価されてるわけですから。まあそしてですね、
はい、
まあ話続けますけど、まあクオリティっていう話で言うと、
はい、
このボックスアートだけじゃないんですよ。ね、 まあ、先ほどちょっとね、グミミさんもちょっと触れましたが、
はい、
はい。はい。この目の前にすでに置いてあります、こちら。ね。
石。
うん、石。石呼び方よ。石、
はい、石ですよ。
まあ、石ない。本当の石じゃないよね。はい。ちゃんとね、作られたものなんです。ね、そこら辺で拾っていた石を詰め込んでるわけじゃないんですよ。
はい、それやったら相当な重さになりますよ。
いや、まあそういうピラニアペドロっていうそういうゲームもあるんですけど。
あるんですね。
実際に石をぶち込んだボードゲームもあるんですけど。
全員的ですね。
それとは違って、はい、まあ石風に加工されたこのコマですね。はい、
ね、
うん。こちらがですね、クオリティが高くてですね。
高いですね。
ですね。
で、まあさっきチュパミさんが言ってましたが、はい、この石、この質感もね、うん、まあ、はい、触り心地も非常にまあ愛がこもったこの石ゴマですけど、これが一個ずつ手作り。
手作り、
すべて手作りなんです。スタッフさん、さっき自分で言ってたよ。実は手作りで、はい、まあスタッフが一人ね、まあ一人か二人かわかりませんけど、まあ一生懸命毎日毎日夜鍋をしてですね、
はい、
石を塗ってるわけですよ。
あ、
でも塗った石をですね、ツイートでですね、はい、もうブワーって並べたそのもう無数の石をカシャって取ってツイートで流すわけですよ。もうそれもまたリツイートで流れるわけですよ。はい、うん、もう凄まじい見た目ですよね。
ああ、ちょっとなんかもうおびただしいなと思って。
そうですね。
あのなんか天然石ショップとかあるじゃないですか。
天然石ショップ。
ああいう感じの。
ありますね、あの水晶とかいかがわしいやつ、
いかがわしいやつ、いやいやいや、天然石ですよ。
いやあれでしょ、はい、あのなんか左手につけると女の子にムテムテとか言って、ね、札束こう両手に持ったおっさんがなんか上半身裸で女の子を両手にこう抱えてるやつ、
ありますけど、ありますけど、あのジャンプの後ろとかにある、
そうそうそうそう、
なるほど、
それじゃない、
いや違いますよ、
それじゃ違うね、
はい、
違います、
うん、まあそんなね、まあこの、まあ、石コンポーネントもですね、まあこだけまあ数も入ってるじゃないですか。
はい。
まあぶっちゃけ高齢化発生の原因かなと。
確かに。
うん。
はい。
でクオリティの話で言うと、
はい、
ね、
はい、
ね、ここ目の前にねお渡ししているこちらもです。すごい素晴らしいですよね。はい。
そうですね。
ボード。
ボードもですね、これ2層になってるわけですよ。
はい。
うん。ね、普通に印刷した紙でもいいわけじゃないですか。ね、他のゲームでも使われてるようなもの、ね、なのにこれ2層構造になってて真ん中がちょっとへこんでるんですよね、うん、要は2層目に穴が開いてるわけですよ、
はい、
で、まあ、1層へこんだところにまたこの砂が書いてあるんですけど、ここに要はサモンタイルね、このサモンタイルですよね、
はい、
これを置いていけるような、
そうですね、これを置いていけるような、これをはめ込んでいく、
うん、
はめ込みタイル、
そうですね、このはめ込みタイルがまた気持ちいいんですよ、
そうですね、
これがまあマス目書いてるだけだとして、
はい、
でそこにまあタイルをね置いていくってなったら結構簡単じゃないですか、
ええ、
うん、でもそれがきっちりはまるようになってるのがまた気持ちいいっていうところでちゃんと演出されてるわけです
ね、これで集めたくなってくるんですよね、
うん、
きちんとはめ込んでいって、
はい、そうなんです、まあそんなはめ込む話もあるので、
はい、
ついでにインストなんかもね、
あ、はいはい、
ちょっとしちゃいますけど、はいはい、まあ実はルールとしては結構煩雑なんですよ、うん、というと何かというと、まず皆さんにねお渡しするこの提言ボードに、
はい、
言ってしまうとカルカソンヌかな、カルカソンヌに近いんですけど、裏向きであるサモンタイルっていうのを1枚ずつ、はい、取って並べていくんですね、
はい、
で並べていって、まあ、その時々で手に入る得ポイントっていうのがあるんですけど、それを使って石を購入したり、はい、まあ逆にまあ誰かのね、そのサモンタイルをまあ奪ったり、みたいなのを繰り返しながら、15マスあるこの庭園を埋めていきましょう。で、綺麗にできているとポイントがもらえますよっていう、ここだけ聞くと非常にシンプルなルールなんですけど、
はい、
まあ、カルカソンヌなんかをね、想像するとシンプルに思っちゃうんですけど、結構このルール細かい部分がありますよね。
そうですね、芸術点が細かく分類されてて、
うん。うん、
まあ、例えばこの石はね、
うん、
こう斜め置きすると、
うん、
点数が入るけれど、その間に石が入ると、
うん、
その点数自体がなくなってしまうとか、
うん、そうですね、
はい、
はい、うまく
あれ、あ、もみさんどうしたんですか。
いやいや、
助け船待ってたんですよ。
助け船で、いや今回決めたんですよ、グミさん、
はい、すごい見守ってるな
と思
って
ます。チュパミさんのね言ってる言葉をね、やっぱこう遮ってたなって私自分でね反省したんです。
はい、
なんでチュパミさんが話し出したらちゃんと最後まで聞こうと思って。
あ、やばいやばい、それは遭難しますよ、私
遭難します。
はい、今ちょっと遭難しかけましたからね。
じゃあどんどん挟み込んでいきますよ。いいんかい、いいんかい。 はい、まあまあまあ、そんなね、石の並べ方なんかも結構ルールが若干ね、特徴的なんですが、
はい、
まあそれより先に、まあ、徳っていう概念っていうのは、まあこのゲームでね、特徴としてあるんで、そこを説明したいんですけど、
はい、
まあ徳ってね、言って、まあ日本の文化であるじゃないですか、まあ徳島県の徳ですよね。
はい。
うん。まあこの徳っていうのは、まあこのゲームで言うと、
ね、
そう、人徳の徳なんですけど、うん、
はい、
まあこのゲームで言うと、
はい、
まあお金的な概念ですね。まあ6まで、6徳ポイントまで貯めれるんですけど、はい、まあ6金みたいなもんですよ。
そうですね、確かに。
うん、
はい。
で、その徳はどうやって手に入るかっていうと、
はい、
ここがまた、まあ面白いんですけど、まあこの裏返しになってた、このね、サモンタイルを表に向けた時に、はいはい、すぐに自分の庭園にはめ込んじゃダメなんですね。
うん、
まずみんなに見せびらかさなきゃいけないんですよ。
はい。
いいだろうって見せるんですよ。
はい。
で、その上で、ね、私、そのサモンタイル欲しいなって別の人が言った場合、
はい。
とか、もしくは、これ誰かいる人って、ね、そのプレイヤー自身が言って、他のプレイヤーが、あ、私欲しいって言った場合、譲渡できるわけです。で、自分がせっかく手に入れた、このね、サモンタイル、砂のタイルを、ね、他の人にあげれる。ね、で、あげた場合は、なんと得ポイントが2ポイント入るんですね。つまり、まあ、2金入るようなもんです。
なるほど。
うん。本来は手順で自分のアクションを使って、まあ、1ポイントずつ地道に貯めなきゃいけないんですけど、はい、人にあげれば、得が貯まるよと。ね、これも人生そのものですよ。うん、そして、
はい、
ね、
はい、
奪うこともできちゃうんですよ。
強奪。
強奪。
これも恐ろしいんですけど、はい、まあ、先ほどはいる人って言って、
はい、
いるって言われたら、ね、あげることができたんですけど、
はい、
強奪に関しては、私それ強奪します。要はね、
はい、
プレイヤーが引いたこの砂タイルを、ね、私強奪しますって他の人が言った場合、これは強制なんですよ。
はい、
それはもう、え、ダメとは言えないんですね。
はい、
もう強制的に持っていかれる。
はい、されるかまま。
うん。ただ、2ポイントかかるんですよ、
はい。
2ポイント消費するんです。強奪するには2ポイント消費するし、はい、
得がね、
なくなっていくんですよ、
はい。
で、人にあげたら2ポイントもらえるし、
うん、
っていう、まあこれまさに人生そのもの。
うん、なんかそこが、得の高い人がするような行為じゃないことを行ったから得が減るっていう概念が、日本っぽいなっていうのが。
日本っぽいし、
はい、
このモチーフとうまくマッチングしてるわけですよね。
はい、
うん。
そうですね。
まあ言ってしまうと他のゲームでもそういうのはあるんですけど、うん、やはり枯山水っていうモチーフであるからこそ、この得っていう概念から、
うん、
まあ奪ったり、譲ったりっていうのをもう前提としていますよ。っていうのがまたうまいんですね。で、まあこの得って、はい、まあこのシステムとしての得もあるんですけど、私個人的に思うのは、
はい、
これ、裏向きのタイルをひっくり返して引くときって、1個の山札じゃないじゃないですか。
はいはい、ああ、そうですね。
6つも7つも、まあ実はね、あのゲームの準備段階で用意するんですけど、
はい、
その裏向きの山、たくさんの山の中からどれにしようかなって引くわけですよ、
はい。
で、表にするんですけど、この引くっていうところも、要はラックですよね。運ですよね。運じゃないですか、
はい。
これもなんか得なんですよ。
ああ。
自分自身の得なんですよ。ゲームとして用意されていないけど得ないですよ。
はい、
だから強奪した後の、
はい
はい、
その自分の手番が来て引く時って、
はい、
なんかね、いいの引けないんですよね、なんかね。そんな気分なんですよ。
使いづらいのが回ってきたり。
そう、あれみたいな、さ、あれ、
はい、
みたいな。なんで、コケタイルいつ来るのみたいな、
はい。
すごい大事なコケタイルっていうね。
はい、
まあ、あるだけで2点もらえるコケタイルがあるんですけど、
はい、
全然来なくて、あ、これさっき強奪したからちょっと、自分自身の得が失せてるな、みたいな。
反省してるんですね。
そうそうそう、反省してる。
ああ、そうか。
逆に譲った後は、起きたぞ、はい、みたいな。
コケタイル。いや、多分、これをそういうわざとデザインしてると思うんですけどね。言ったら表向きのタイルを、自由にこう選んでいくっていうのも戦略としてゲームとしては成り立つじゃないですか、
はい、
でもあえてちょっとこう古めかしい部分でもあるんですよ。裏向きのタイルを取って並べていくって、まあカルカソンヌで散々やってるし、まあそれのね、まああの足的なものでも散々やってるんで、でもそれをあえてやってるっていうのは、これはもう自分自身の得っていうのもここで関わってくるよ。
なるほど、
深い。
教えられるわけですね、教訓として。
うまいと思いますよ。
うまいですね。
うん。で、さっき、まあ、ちばみさんがね、はい、言ってた、その、得点の取り方なんですけど、
はい、
これが一番ね、難しいんですよね。
ああ、そうですね。
まあ、要は、得を消費して、まあ、石を購入して配置したりとか、
はい、
まあいろいろカードね、能力カード、ジジイカードがあるんで、
その、ジジイカードは、
ジジイカードを使って、
トガサありますよ。
まあいろいろやるんですけど、はい、実はそのジジイカードも、トガサがありますよ。
はい。
ジジイ、
失礼しました。失礼しました。チャンジーカードね。チャンジーカードと、石とかあるんですけど、
はい、
ここら辺は結構エッセンス的なものなんですね。まあ見た目においても。で、はい、チャンジーカードも、まあ能力は強かったりするんですけど、はい、まあ実はゲーム中1回しか使えないとかっていうものなんで、実はエッセンスなんですよ。
そうですね。ドローもなしですもんね。
そうそうそう。まあそこで、このゲームで一番何がこう最終的な評価となるかというと、はい、この得点なんですけど、
はい、
まあ大まかに言うと綺麗に石並べて、砂も綺麗に繋げたら得点いっぱいもらえるよっていうことなんですが、はいはい、それの一個ずつルールがあるんですね、
はい、
こうすると得点もらえますって、それが多岐にわたってですね、うん、基本的にはまあ9つあるんですけど、その9つの中でもさらに分岐してて、はい、まあ、全部計算するとだいたい14つ15つほど、
はい、
はい、得点の取り方っていうのを覚える必要がある、
はい、
うん、ここがですね、まあ、あの一部の方なんかするとちょっと不評みたいなんですね。
あ、
まあ、なぜ不評かというと、要はツイッターなんかですごい話題になってる、
はい、
うわこれめっちゃ面白そう、見た目もすごい綺麗、あー、うん、やってみたいって言って実際にやった一般ピーポーが、
はい、
うん、あまりボードゲームとかやったことがないとか初心者の方がこれやって、なんか思ってたよりなんかすごい複雑だしルールとかも覚えづらいみたいなことを言ってたり、はい、さらに言うと、まあ、ゲーマーの方も、まあ、評価されてるほどはルールはまとまってないんじゃないかなみたいなことをおっしゃってる方も、まあ、一部はいらっしゃるんですけど、ただ私個人で言うとこの覚えづらい得点方式がいいんですよ。
ああ、
わかりました
。はいはいはいはい、わかりますよ。
うん、
あの、
うん、
覚えづらい、まあ、得点方式、
うん、
私もあの2回説明してやっと頭の中に入ったっていう。う
ん、あ、そうなんだ。
お
ー、1回目入ってなかったんだ。
そうなんです。
それはショックですけど。
はい。まあ、ただあの、その覚えづらいじゃないですか。なので自分が狙った通りに。やろうとするんですよ。で、覚えた状態でやろうとするけれど、実はそのちょっとミスってしまってたりとか、
はい、
うまくいかない部分がちょっと悔しいなって思って、またやりたいなっていう気持ちになってくるという
ね。まあ一応サマリーは渡されてるんですよね。
はい、
うん、1人1枚ずつちゃんとね用意されてるサマリーがあるんですけど、サマリーの方は文字で書いてあって、これおそらくわざとなのかも分かんないですよね。イラストがあったらもっと分かるんですけど、文字で書いてるんですよ。
うん、
ここら辺はですね、
はい、
あえて分かりづらいようにしてあるのかなと思います。もしここが絵だった場合、
はい、
ね、これ見たらすぐに例えばグミさんが今狙ってるのってもう一目瞭然じゃないですか、はい、自分の手元のサマリーと見比べて、うん、
はい、
っていうところを見失わせるようにあえて作ってるのかなって私は。
でもそれはすごいやってて感じました。なんかあ、最初あれ狙ってるんだろうなって思って、うんうん、じゃあそれ行かないようにしようとかって気をつけてるんだけど、
うん、
と実は違う狙いどころだったっていうのが結構あったりしますね。
うん、
あ、だし、あ、そうそうそうそうそう、あれ狙ってんだなあいつと、
はい、
シッパーミスあれ狙ってるなと思って。後で言ったら、え、そんなのあったのって、ね、本人気づいてなかったりするわけですよ。
はい、
あって。だから、そこら辺が、こう、わざと、その、覚えきれないぐらいにしてあることで、また次はこういう風にしてみようとか、
はい、
逆にその裏をつく。うん。あ、みんな多分あのルール若干複雑だから、多分やってても気づかねえな、みたいな。っていう風に、こう、また一つね、俯瞰した目線で、こう、ゲームっていうのを操れるかなとは思うんですよね。はい、まあまあまあ言ってもゲーマー的な視点ですよ、これは私個人の。なんで、まあ初心者としては、そこら辺はもっとわかりやすくてもいいかなと思うのはあるんですけど、まあよく考えてみると、その基本的な、そのシステムの流れ、としてはこの枯山水すごいシンプルじゃないですか、
はい、
だって引いて見せて欲しい人いるとか奪われるとか、うん、はい、でまあ後半の手順でまあじゃあ座禅組みます1点もらいますとかね、あ、じゃあチャージーカード使いますとか石購入します、うん、ただそれするだけじゃないですか、
はい、
だからこれって意外とサクサク進むでしょ。
そうですね、
うん、
インストに時間か、まあ、それなりにかかる割にはもうサクサクサクって、
はい、
うん、っていうので考えると、まあ実はシンプルなシステムなんですよ。で、得点方法だけきっちり覚えれば、
はい、
さほどそのルールの理解に苦しむことはないと思いますね。
そうですね、う
ん、なんで初心者とか初めてねこの、まあ、枯山水をやるっていう人がいた時は、まあ、そのインストする方はぜひ、まあ、ね、その、まあ、 できるだけその声のトーンとか変えて、絞って、その、まあ、特典のところ、ここから大事なんで、この特典のところはしっかり聞いてください。はい、あとのところは、あの、サマリーもあるし、いつでも聞いてくれてもいいんですけど、ここだけはしっかり聞いてくださいねっていうふうに言う。
ああ、そうですね。
伝えなきゃいけない
の
ね。
特典の時に、もう一つ大きな説明書の方に、
うん、
イラストが書いてあるので、それを見ながら
説明書を。あ、そうですね。私はそうしてますね。はい、基本的にこう皆さんに説明するときは、サマリーとはまた別で、まあね、この解説書ですよね。
はい、
この解説書を皆さんにこう、ペラッとめくって見せながら、うん、ね、これ見てください。ここの図見てください。こうなってますよね。ね、これがこうなって点数入りますっていうのをちゃんとお伝えすると。
はい、うん、図で見て、プレゼンをして。
そうです。
はい。
っていう風にね、まあ少なくとも購入した方は一読しておかないと、このゲームおそらく初回は面白くないかもしれない。
まあはめ込むだけで結構ね、楽しかったりはしますけど、本当の面白さはもうちょっと、
ね。そうですね。はめ込む面白さはもちろんあるし、
はい、
最終的な見た目のね、なんかこう、なんですかね、オンリーワンというか、
はい、
このゲームのアイデンティティの部分だと思うんですけど、うん、はい、それはあるけど、まあやっぱゲーマーとしては、ね、やっぱちゃんと勝ちたいじゃないですか、
う
ん、綺麗な見た目にした上でやっぱ勝ちたいっていうのはあるんで、はい、そういった意味ではまあそこら辺ね、
はい、
やっぱ気にかけてあげた方がいいし、
はい、
あと石を置くときにちょっとルールも一回見してとか、これなんとかって置き方どうだっけって聞いちゃうとやっぱ冷めちゃうわけですよ。
そうですね、うん、あれ狙ってる
かなと、完全にそれやろうとしてるやんってなるわけですよ、
はい、
ってなったらもう露骨に強奪されるわけですよ、
はい、
次の瞬間ね、
って
意味ではやっぱりちゃんとそこは説明しておきたいかなと。
そうです
ね、はい、なるほど、っていうのをね、まあ踏まえていろいろ考えてきましたが、はい、はい、あと一個言うの忘れてた、はい、初心者の方にね、ちょっとまあお伝えしておきたいのは、このチャンジーカードはね、うん、チャンジーカード結構
作定化カードですね。
はい、
はい、チャンジー作定化、
はい、作定化カードがね、はい、まあ種類が9種類かな、はい、あるんですけど、
はい、
結構私だけかな、結構強さのバランス結構ギリギリな気がするんですよ。
うん、ああ、もう確かにチート級に強いやつもいますもんね。
そうそうそうそう。まあ、突然得ポイントその4点 L とかあるのに、
はい、
ね、こう、重森美玲なんかは手番中強奪を受けないとかね。
はい。
結構なんか、あれって
。おとなしめの。
うん、能力として結構ばらつきがあるんで、
はい、
まあ、初心者の方が入るときは、なんか強めのカードをあえて別に分けといて、そこから引いてもらうとか、っていうふうなちょっと、うん、そっちに強いカードが行くようにね、こっそりしておくといいかもしれないですね。
あ、なるほど、
うん、もし初心者の人で使いづらいカードが回っちゃうとやっぱね、なかなか厳しくなっちゃうんで、うん、そんなバランス取ってもいいかなとは思います、はい、っていうのを踏まえて、
はい、
まあ、総合的に考えると、
はい、
はい、まあ、お二人的にはもう非常に面白いと思ったかもしれないんですけど、はい、私的にはこの枯山水はここまで話題になるほどではないかなと思うんですよ。
あ、
うん、これほんと面白いから、これほんと歴史名残すぐらい面白いからって、そこまでこうね、大手を振っていうことほどのものではないかなって、ね、こんなん私が言うのって結構珍しいでしょ、普通どんなね、ここで紹介するゲームって全部も絶賛してる、ほぼ絶賛してるじゃないですか。
そうですね。
ただそのあえてこの、まあ、他のポッドキャストさんとかいろんなところで取り上げられてるこの枯山水をあえてホラボドで言うんだったら、やっぱそこは正直なね、意見を混ぜて言いたいなと、
はい、
そうやって取り上げたいなと思ったんで言わせてもらってるんですけど、そこまでではないです。
お
うん、だからリスナーの方でまだやってない方は一回そう敷居は下げていただきたい。
うーん、
うん、で、まあ、じゃあなぜ、ね、本題戻りますけど、はい、この枯山水がね、はい、こんな話題になって広がっていってるのかっていうと、はい、もうぶっちゃけ SNS だと思います。
SNS、
うん、はい、SNS、 SNS 分かりますね。
SNS 分かります、分かります、
ね、
ソーシャルネット、
はい、ソーシャルネットワークシステムですよね、はいはい。この、ま、SNS で、この、庭自慢。
はい。
っていうのが、これ影響でかいんですよ。
庭自慢、
庭自慢。
うん。
こんな綺麗な庭を作ったぜ、みたいな感じ。
私ももうすでに何回かしてるんですけど、はいはいはい、枯山水やるたびに、こう、うまく砂が繋がる。
はい。
ポケタイルがうまく絵的にも綺麗になって、石もこんなになって、
はい。
で、勝ちましたってなったら、はい、やっぱ、写真撮りたいわけですよ。
ああ、そうですね。逆ももっと近いですよね。
うん。
なんか指紋みたいになったとか。ボービーさんよくね、ミステリーサークルみたいに作ってますよね。
ああ、渦がやたら来るんですよ。これも私自身の得だと思うんですけど。
怖い。
闇の中、渦だらけ。
闇の鏡 考えてらっしゃる。
あ、そうなんですよ。はい、あ、確かにこの前あの声優の脇本さんって方とやったら全部ストレートでしたよ。はい、びっくりするから渦1個も来てなかった。
ああ、なるほど。
ああ、やっぱスラッとしてるもん。スラッとしてるもん。
はい、素敵ですね。
うん、まあそんなね、まあそういうことで、はい、まあやっぱ写真撮りたいんですよ。
あ、結構個性出ますもんね、これ。
はい。で、他のボードゲームも写真撮りたいですけど、
はい、
やっぱね、あの見た目豪華だったりするんで、
はい、うん、
なんですけどこのまあレサンスに関しては特にやっぱ通りたくなる。
あ、
でやっぱ日本人ってね、まあある意味バカというかあれなんですよ、みんながそれやってると自分もやるんですよ。
あ、もう羨ましくなっちゃいますもん。
そう、他の知り合いがそのカレサンスやりましたっつって写真パシャって撮ってたら、
はい、
自分が初めてやった時に、ああ俺こんな風になったパシャって撮って流したくなるんですよ、っていうのがもうネズミ公式にブワーッと広がっていって、
あ、
うん、でそのまあそれで、まあ、SNS を媒介に結構これ広がったかなと。
あ、
でそもそもニュースでその取り上げたのもやっぱ見た目なんですよね、
はい、うん、
でゲーム性のところももちろん評価されてるんですけど、うん、
はい、
やっぱ見た目の影響がでかい、コンポーネントの豪華さも素晴らしい、
うん、はい、
まあ、そういうのを含めて、まあ、広がっているのかな。で、まあ、一般人もリアクションしやすいんですよね、
はい、
まあ、日本のものだし、
うん、そうですね、枯山水は有名ですしね、
うん、
枯山水自体が、
そ う, そ, う そ, う、うん、そうなんですよ、枯山水でね、言って京都に行けば見れるもんですけど、ね、普通に六本木歩いてて見れるもんじゃないじゃないですか、
う
ん、
ね、あ、そうです、
日本各地で見れるもんじゃないじゃないですか、
はい、
だから知ってるけど、
はい、
なんかあまり触れないものがこうやってゲームになって目の前にあってみんな写真撮ってるってなったらやっぱ自分もやりたい、うん、しかもニュースになった、あ、これはもうやるしかな い, って
なお祭り大好きですからね、
そうなるんですよね、とはいってもずっと個人的な話してますけど、
はいは
い、そういうこういったその見た目でその勝負してるゲームっていうのが増えるのはちょっと嫌だなって思うんですよね。
あ、
まあ、もちろんニューゲームズオーダーさんがそれで勝負してるっていうわけではないですよ、
はい、
っていうのも実はニューゲームズオーダーさん自身もね、いろいろコメント発表されてるんですけど、はい、あのちょっと売れすぎと、
うん
うん、あまりにもちょっとその自分たちの想像するところからもう飛んでってしまったと、
はい、
うん、逸脱してしまったなっていう部分をある程度あのニュース記事なんかでもコメントしてたりするんですね、はい、うん、なんかやっぱりこうゲーム、せっかくゲームとして売ってるん で,、
はい、
でゲームとして評価してもらいたいっていうところは大きいじゃないですか、
うん、
っていうところを、うわこれ見た目面白そう、見た目すごいっていうのでやっぱどんどんどんどん広がっちゃったり、今度はじゃあ枯山水みたいなゲーム作りたいみたいな、
あ、
うん、あ、そうか、日本の庭園を舞台にしたらこんだけ売れるんだ、じゃあ俺も見た目こんなにしてちょっとね創作ゲーム作ってみようとかいろいろあるかもしれないんですけど、そういうところで勝負できるのはある意味この枯山水っていうゲームをもってして、まあ、一つの完成形を見せたかなとは思いますね。
なるほど、
うんうんうんうん、ここまで手が込んだことをすればこれだけの評価を受けるんだ、うん、そんだけこのニューゲームズオーダーさんが愛情を込めて作ったことによって、はい、やはりそれだけの、ね、まあ、成果を上げれるっていうのはもうここで証明されたんですけど、
はい、
でもこれはこれでオンリーワンであってほしいですね。
あ、うん、似たようなゲームがちょっと
そうゲーム性っていう意味の似たようなんではなくて、
はい、
あのあくまで見た目でとかっていうところの、
は
い、
側だけがこう
豪華だとかっていうのはなんか、うん、ちょっと個人的には、
はい、
うん、違うかなとは思いますね、はい、なんで今回その一般の方も非常にこの枯山水に注目してくださって、おそらく枯山水デビューの方、まあ、これまあコタトークさんとかでも話されてたんですけど、
はい、
枯山水デビューするボードゲームユーザーっていうのが今後もしかしたら出てくるかもなと、はい、うん、だドミニオンで入った人、
はい、
セブンワンダーで入った人、カタン、カルカソンで入った人っていて、はいはい、で、あ、私実は枯山水から入ったんですよみたいな人も出るかもしれないんで、うん、そういった火付け役としては非常にありがたいかなとは思うんですけど、うんうん、
パッケージは気になりますもんね。
そう、
これは一体どういうゲームなんだって、
うん、そうなんですよね、うん、とは思うかなっていう、はい、まあちょっとなんか今回はシビアなコメントしてね、下手したらまた怒られますけど、うん、あ、ちなみにあれらしいですよ、あのニューゲームズオーダーさんはあのこれがもし売れなかったらもう今後オリジナルタイトルを作ることはなかったってコメントしましたよ、うん、
ファイナルファンタジー的な。
うん？ああ、まあそうですね。まあそうですね。だからこれが勝負だと。
はい。
うん、こんだけつぎ込んだよ、これで勝負やってね。
はい。
言って、で、見事、これだけね、人気出ましたけど、もしこれがダメだったら、はい、もう今後はもうオリジナルタイトルやめようって思ってたらしいです。
へ、うん、じゃあ、でも、そう思うと売れてよかったなって思います。
いや、本当によかった
ですね。
で、はい、今、情報としてですけど、
はい、
現在、毎月150個。っていうのを目安に出荷してるらしいですね。
はー、うん、
で毎月150個って聞いたらね、
はい、
結構出てんじゃんって思うじゃないですか、
はい、
まあ、ニューゲームゾーダさんが頑張ってくれてるからそんだけ出るんですけど、はい、それでも今も全然間に合ってない、
追いつかない、
追いつかないですね。これがどこまで続くのかですよね、うん、
はい、
だから、まあ、Facebook とかのその、何ですか、2万3000とかね、うん、
はい、
その、4500ツイートって考えて、この人たちが万が一全員買ったとしたら、
うん、
まあ、全然間に合ってないわけです。
それは、
まあ、全員が買うことはないと思いますけど、
はい、
うん、まあ、これだけ気になってるんだったら、ねえ、こう、バーっていっぱい出したいですよね。
そうね、
やっぱり需要と供給ですから、
はい、
今のこの需要の波に乗っからないと、下手すると人気ってね、すぐに冷めたりするんで、ここはチャンスだけど、やっぱりそこはさすがカレー山水を作ったニューゲームズオーダーさんだけあって、
はい、
手を抜いてないんですよね。
うん、
まあそのゲームマーケットで売ったのは、まあ言ってしまった初号機みたいなもんで、
はい、
一番まあ気合い入れて作ったんで、それ以降は、まあ、工場で生産した、まあ、軽く塗られた岩、
あ、はい、そうなん
ですか、全部同じ見た目の岩とかにしようかなって思ったらできるじゃないですか。
ああ、そういうこと
か。それをせずに、ちゃんと、まあ、差別することなく、
はい、
ちゃんとずっとそのまんまのクオリティで作ろうとしているところ、っていうのが、まあ、さすがだなって思いますね。
そうですね。
でもやっぱこのクオリティで遊びたいですもんね。
でしょ、
はい、これじゃなくて、それがね、ちょっと、ただのなんか、で、そこら辺にね、ありそうな、ね、コロッとしたものだったらやらない。
コロッとしたもの。
コロッとしたもの。
はい、コロッとしたもの。
何て言えばいいかなと思った
ら。
あ、羊と泥棒のあの綿の話ですか。あれ、コロコロしてるからな。
そこは可愛いじゃないですか、それは。
可愛い、可愛い。
ただ、これの場合やと、
うん、
個性が、その、今でも、
うん、
全部同じ岩がないんですよね。
ああ、そうそうそうそうそう。
だから、グミさんが作る、グミさんが作る庭と、私の作る庭、うん、もみさんの作る庭が、
全て違う見た目になるんですね。
はい。
うん、
そこが大事かなって、
ね。特典には関係ないけど、ちょっと色これにしようみたいな。
あ、あります、あります。
やっぱり、
青で揃えたいなとか。
はい、綺麗にしたいなってなりますからね。
でね、私もこんだけ言ってますけども、このゲーム、超ヘビロテしてますからね。
はい、
ボードゲーム会参加したりやるたびにずっとこれやってますから。
これ引きつけやすいですもんね。
これみんなね、やろうとするんですよ。
カレーサンスやってるのやりたいっていうね、
こう、なんか白い声がね。やっぱでもその、やっぱ箱のパッケージかな。
うん、
あ
ーボードゲームって言ったら、その海外で作られてるものも多いので、
うん、
なんかポップな感じのデザインの中で、
うんうん、
カレー山水はやっぱ目を引きますので、
あ、
はい。
その声優さんたちと遊んだ時に、私、人生ゲームしかしたことありませんって言ってた人たちが、
はい、
軒並み、その私が持っていたボードゲームのね、まあ群、はい、まあ、群れを見て、
はい、
その、これがやりたいってみんなが言ったのがカレー山水なんですよ。これ気になるって。で、これ8人でもできますかって言われて、
ね、はい、
できねえよって。どんなゲームだよ、 8人で枯れ山水してたらえらいことやでって、あいつのあんまいいねんって
、強制
ですから、
強奪半端ない
って、強奪半端ない、あいつのもこいつのも強奪、
うわー、
すぐたまらんな、
庭ができない
ねえ、もうそれぐらいね、
深いゲームになって、
初めての人でもやっぱ気になっちゃうぐらいですから、
はい、
うん、まあ引きもつ、そうですね、引きも強いっていうのもあるけど、私自身もまあこんだけ言ってめっちゃ楽しんでるし、めっちゃ好き
どっちだよ
いや、どっちだよっていうのは、だからそうなんですよ。だから、好きっていうところをあえて置いといて、今回いろいろ言わせてもらったんですよ。
目線からね。
ね、はい、これまあまたね、そんな、じゃあ山田空太さんに聞かれたら怒られるかもしれないですけど、はい、でも本当素晴らしいゲームだと私は思ってますよ、
はい。
実際に遊んで面白いっていうところは、見た目とゲームシステムっていうのがうまくね、マッチングしたことによって、得られるこう爽快感とか充実感みたいなのが他のゲームにはないなと、はい、
うん、
っていうのは本当に思う。ただ、
は
その一般人がみんな食いついて、そのこれが素晴らしいって、このゲーム最高って言うんだったら、はい、他にももっといっぱいある世界も見てほしいなって思うわけですよ、
うん
うん、だからここを皮切りに入った人はさらにこういうゲームもあるよ、こういうゲームもあるよ、うわそれすごいすごいってなってほしいなと心から思いますね、うん
はい
うん、っていうところで、はい、まあ、そういった情熱の部分はですね、実は作者の、山田空太さんがですね、自身のブログの方でもですね、
はい、
デザイナーズノート、こういうの大好きですね、うん、着想から完成するまでっていうのをですね、デザイナーズノートとしてブログに綴ってるんですね、
は
いうん、結構な文章量なんですけど、まあ、要は作っていく上で気をつけた点とか、
はい、
まあ、いろんな出来事みたいなのもいろいろ綴っているので、はい、まあ、そちらもファンの方は要チェック、
あ、
はい、リンク貼っておきます。
はい、
はい、あと一つ注意点ですが、同名の海外ボードゲームがあります。
何？
お
う
お
う、枯山水っていうので、
はい、
ね、Amazon で検索すると、
はい、
似たようなボードゲームあります。
あ、そうなんですね。
しかもそっちも枯山水。
ああ
、うん、
危険な
んですね。で、まあボックスアートは、まあ、違うっちゃ違うんですけど、うん、一見すると気づかないかもしれないなっていう。
あ、そうなんですか。そちらもおじいちゃんが。
いや、おじいちゃんじゃないですよ。おじいちゃんじゃないですけど、やっぱ枯山水の絵面が入ってるんで。
うん、ああ。
なんで間違えないようにしていただきたいな。
はい、
うわみんな買えないって言ってたけど、アマゾンで売ってんじゃん、俺購入っつって買っちゃったらえらいことありますよ。
と
まあそっちはそっちとしての評価はありますけど、まあまあ今回の枯山水とは別物なので気をつけてください。
高価なものなんでね、間違わないように。
はい、そうですね、高価ですからね。
はい、
うん、はい、といったところで以上ですが、はい、お二人は何か言いたいことあります？
いや、面白いです。まあ言うてあれですよね。あの私。戦略を立てる瞬間が一番好きなんですよ。
うん、
なので、あの、枯山水みたいに、その、どうやってすれば、立てるのかっていうことをずっと考えてられるゲームってかなり好きなので、
うん、
まあ、この後の点数評価で言わせていただきますけど、すごく楽しいです、このゲーム。
はい。じゃあ、点数の方入っていきますか。
はい。
はい、じゃあ、今回の指標、ね。まあ、ちょっとカオリンさんの番だったんですけど、
はい、
まあ、カオリンさんがね、何ですか、全身骨折したんでしたっ
け。いやいや、急性腸炎、
血腸炎、
どっちもどっちも大事だね、
腸炎、
大事ですけど、
はい、
はい、じゃあせっかくなんで、
はい、
はい
はい、
グミさんにですね、
はい、
指標を決めていただこうかなと思っております、
はい
はいはい、ね、事前にね、
はい、
言っておいたんでね、もちろん準備してくれてますよね、
は
い、
あ、そうなんですか。
はい、
はい、一応言われてきてどうするかなってすごい悩んだんですけど、
はい、
自分が好きなもので指標、うん、表って立てるんですよね。
はいはい、
そうですね。
なので今回は、
はい、
やっぱ今ね、まあもう春になりかけてますけど冬なんで、
うん、
やっぱ冬にやる鍋会、はい、
ほう
ほう、
鍋じゃなくて鍋会です。
鍋会自体、
鍋会
マジかよ。
いやだって、あの鍋にダメですか。
いや、いいですよ、
いいですよ。
鍋になると、
はい、
と鍋会だったらみんなでワイワイじゃないですか、
はい、
鍋になると特殊、私あのちょっと先ほどもね紹介させてもらったんですけど、特殊なんで、一、
うん
はい、人鍋になった時の寂しさと、
はい、
鍋の楽しさっていうのはやっぱ違うんですよ。
はい、鍋は悲しいですからね。
一人鍋の時の鍋の美味しさの鍋のね味と、
はい、
やっぱ鍋会の鍋の味全然違うので、
はい、
なるほどね、
はい、鍋は悲しいですよ。
確かに。
ということで、鍋会と。
なるほど。
いや、私もね、会社の女子でですね、
はいはい、
ね、あの、私よりも全然若い女子がですね、
はい、
あの、全然手料理作らないみたいなこと言ってて、
はい、
じゃあいつも家で何食べてるのって聞いたら、
はい、
あ、一人で鍋してますって言ってたんですよ。
はい、
毎日鍋してるらしいですよ。はい、一人で、
はい、
私それ聞いた時後ろから抱きしめてやろうかなと思
いました。セクハラで歌われますよ。
まあでもそうは言っても私一人で鍋するのも嫌いじゃないんですよ。
はい、
野菜も取れるし、ただそう、そう言われるのが嫌なんですよ。嫌だから言わないだけで。美味しいんですよ、鍋は。
ね、
いろんな味にできるん
で、
ね、
だって野菜だってバリエーションあるし、
残り物で
も。なんだったらあれじゃないですか、グミさんもね、
はい、
あの一人で作った鍋をあの写メ撮って、
はい、
SNS で流して。
寂しいわ。
そしたらもうもしかしたらね、2万3千円シェアされるかもしれない、
されるか。どんな綺麗な鍋だよ。
どんな綺麗な鍋だよ。
綺麗な鍋。
死ぬわ。
死なないけど。
死ぬわ。
いや、それよりそんなにまずくないですよ。美味しいです、
美味しいです。
私の鍋食べたら死ぬわ。
グミさんのチョコレートケーキはもうプロ級でした。
いいわ、そんなの。はい、というわけで、
はい、
はい、じゃあ鍋会、
はい、
じゃあ鍋会を100点としたいところですが、
はい、
鍋会の何がいいんですか。
鍋会のなんかやっぱみんなでワイワイしながら、
うん、
やっぱりあの、ね、寒い時期に、
はい、
ね、鍋をつつく、
はい、
あの楽しさ、
何 何人いる
の？え、何何ね、6人ぐらい。
6人 ?6 人。
あ、何鍋ですね。
何鍋？
え、そこはなんかやっぱ皆さんの好きな鍋でいいんだ
と思う。あ、じゃあ闇鍋、闇鍋。
闇鍋。
長靴とか入ってる。
マジで食べるのに入れてていいんですか？マジで長靴入る鍋のサイズって。
そうか、でかいな。じゃあ子供の目玉とか入ってるやつでしょ。
そんなギリギリで鍋しないでしょ。
そうなの、
ほら見すぎた。
ほら見すぎた。
はい。
あー、了解しました。どうしようかな。
イメージできるかと。
あー、やっぱあれですか、あのちょっと気になる異性がいる鍋会ですか。
ちょっと
ドキドキする
わね。分かりましたね。ちょっとどうしよう、ちょっと体差しでポイントが下がってくるんですけど、
やばい
ここら辺にしときましょう。
そこはちょっと友達同士ぐらいの感じでいいですかね。
あ、はい、
みんなで楽しくワイワイ。はい、
はい、じゃあちばみさんから。
はい、
はい、
じゃあ鍋会を100点として、
うん、
枯山水は、
うん、
え、どうしよう。いや、私ね、ぶっちゃけ鍋会めちゃめちゃ好きなんですよ。
うん、だから選びました。
はい、ありがとうございます。いやー、ご飯美味しいですよね。そしてみんなで食べるから美味しいですよね。
はい、
いや、まあ、枯山水もでもみんなでやるから面白いですよね。はい、
うん、
なので、
うん、
80点。
おー、80点かー。
はい、
うん、その理由は？
その理由はですね、うん、あのやっぱり私個人的には枯山水すっごい好きなんですよ。
うん、楽しいですよね。
先ほど言ってたように、あの、うん、戦略を立てる楽しさっていうのがすごい面白いなと思うんですけれども、
はいはいはい、
ただいかんせんちょっとインストがうまくできなく、
うん、あー、チュパミさん自身がインストがうまくいかなかったですね。
はい、
確かに別のタクでチュパミさんがインストしてるのめっちゃ長かったですもんね。
私ね、あのちょっとね、インストのせいであの体温が2度上がりましたよ。
どういうことだよ。熱で取れないか。
はい、が、まあ、もちろんあのね、得点計算以外のものは全てね、その簡単に説明はできたんですけど、うん、得点計算でうまく説明ができなくて伝わらなくて、
あ、
はい、この辺はちょっと考えながらやらないといけないなって思いましたね。ので、はい、うん、マイナス20点すいません、私のせいです。
100点からマイナス20点ね。
はい、
はいはいはい、なるほど、
はい、
上がりました。じゃあグミさんどうですか。
私もちょっと厳しくなんですけれども、
自分から出ましたからね。
はい、うん、でやっぱ鍋会すごい好きなので、
うん、
カニ鍋行きたかったなっていうのが本当あるんですけど、
はい、
で行くと90点。
あ、うん、ら、ほら、その理由は？
はい、あの枯山水自体本当にやっぱそのね、楽しいんですけど、うん、もうどんどん庭ができていく感じが楽しいんですが、
はい、
その特定計算の複雑さが、
うん、
いい面とやっぱりその私の方としてはちょっと悪い面というか、あの、
ほうほう、
もうちょっと分かりやすくないと
整理できたんじ
ゃないかって抜けていくんですよ、私の頭だと。
あ、なるほどね。でまた悪態ついちゃう。
そうですね。ね、うん、うわ、あの手があったよっていうのと、あと、うん、結構あの途中で終わってちゃうというか、
うん、
もっとあれをやりたかったのにやりきれないで終わっちゃうんですよね。
あー、まあ、まあ、そこがいいんですけどね。
そこが良くてまた次やりたいっていうのもあるんですけど、うん、私はそこまでやりきって終わりたかったみたいなのが、
そういう、
はい、タイプなので、
悔いを残してしまった
と、はい、悔いが残るんですよ。っていうところで90かなと。
悔いが残る。
はい、
なんかな、またなんかですね、ナースジョークですね。
なので90かなと、ちょっと厳しく。
あー、あー、なるほど、わかりました。
です。
じゃあもみさんは。
あー、そうですね、まあいろいろね、シビアなコメントしましたんで、
はい、
ここまあシビアに行きたいなと思うわけですね、はい、うん、というわけで鍋会を100点とすると、
はい、
まあ250点かな。
高かった、すごい高かった。
鍋会を、
ね、
250鍋ですか。
250鍋って意味変わってきますよ。
いやー、まあそうですね、
うん
うん、まあ私も鍋会好きですけどね、
はい、
あ、でもね、鍋会のね、
はい、
なんかね、鍋会って疎外感食らった時ってめっちゃ辛いよね。
そんなことあるんですか。かわいそうですね。
どういうことですか。
自分だけよそってもらえないとか。
いや、あれはね、自分でよそものですよ。
自分だけポン酢渡されないみたいなね。
ああ、ありますけど。ありますけど、それはもうなんか声を張り上げて、ポン酢取ってって。
はいはい。
家族ばりに行ったらどうですか？
あとあれですよ、昨日のちっぱみさんと一緒に参加したそのカニ。
あ、はい。
ね。まあ、後ろの人が送ってきてくれたね。
はい。
カニ鍋会の時に。
はい。
私、ボードゲーム持ってったじゃないですか。
ああ。
4点、5点ぐらい。
はい、持ってきて入
ってた。ね、せっかく持ってきましたよ。スタンプクラフティをね、筆頭にいろいろ持ってったのに。なんか終わった瞬間にもうみんな帰ろうとか言って、うん、ちょっと鍋会嫌いになりましたから。
いやもうしょうがないですよ。あれはだって平日の11時半ぐらいまでご飯食べ続けてましたから。
そんなの関係ない。
そんなだったんですね。
夜11時半まで食べてましたから。
あ、
まあだからまあ250点。
それちょっと鍋の評価が下が
った。250だっけ。あれ
今250って言ってました。
あ、はい、そうそう、もう忘れてました。
鍋会 2.5 回分です。
そうですね、鍋会 2.5。 ああでもそれぐらいですね。
あ、
うん、枯れ山水はおそらく今後もかなりヘビロテすると思います、はい、
うん、
まあ、とりあえず始めたばかりのボードゲーマーの方には絶対にやってもらおうってね、進めると思いますし、今後も、まあ、こんだけ見た目との、ね、マッチングからの充実感みたいなゲームは、まあ、そうそう出てこないかなと思うんで、
はい、
うん、っていう意味ではまあまあまあこんだけ人気もあるうちは特にですけど、まあヘビロテするだろうなと、
うん、
っていう点でもやっぱ250点はいくなって思いますね。
おーすごい。、うん、めちゃくちゃ高かった。
そしてここでもし低い点数をつけ、もう万が一ね、うん、その100点以下出す人はみんな得失うんじゃないかな。
あー、しまったー、しまったー。
今から帰るか。
そうですね、帰りにね、自転車に轢かれるかもしれない。
ああ、じゃあ500点です。
ああ、大勢。なんてところで、
はい、
はい、じゃあ平均取りますか。
はい、
はい、
じゃあちぱみさんが80、グミさんが90、はい、私が250なんで、
はい、
まあ130かな。それぐらいでいいですか。
はい、
はい、
うん、
いいと思います。
はいはい。あ、でも130ってなんか不吉な数ですね。
ええ。
ジュンさんは良くないね。
ええ。あ、私ちなみに2回目以降にプレイするのであれば、
うん、
全員が2回目以降であれば、
うん、
点数は、
うん、
150点です。
あー。あー、
じゃあ、リスク大変なんですよね。
150にしますか。はい。というわけで、はい、こちら枯れ山水は150点となりました。はい、まだね、購入されてない方、そして購入できてない方ね。
はい。
うん、まあまあまあ、ずっとですね、張り付いてください。うん、ずっと張り付いて、常に更新、F5 が大事。うん、F5 はね、あ、はい、F5 はもう一回ね、更新し直すそのページを、更新するボタンなんで、はい、F5 連打です。
はい、はい。
で、入った瞬間にプチってね。
やってください。すごい、そんなに早く越されるん
ですか。そうです。はい、というところで、はい、続いてまあ、ホラー映画の話になっていきますが、
はい、
ね、ちぱみさんの喉がガラッガラなんで、
はい、
なんでか。
ギリギリですよ。
はい、ギリギリですね、
はい。
はい。ギリギリですよ。うん。はい、なんで、まあ、一旦休憩しましょう。
はい。
さっ、さっ、